次、2番、古田議員。
それでは私からですね、地方交付税についてということで質問をさせていただきたいと思います。これ税として種類として普通交付税と特別交付税に、分かれておるそうであります。それぞれ交付税額の 94% と 6% という配分になってですね、さっき以前、先日町長が行政報告でも、報告されていました通りですね、普通交付税として、当庁を見ますと2004年以来の大幅な、削減となったように思われます。前年比 7.7% 減ということでありますけれども、これの中身についてとですね、今後 7.7% 減に至ったということで、今後の影響ですね、当庁においてどのようにあるかとか、どのようにとらまいているかということをまずもってお伺いしたいと思います。
以上、
花澤町長。
お話のように行政報告でもお話しいたしましたが、全国的に市町村のあるいは北海道も含めてですね、地方交付税の普通交付税について減額になったということであります。それなりに情報は来ておりましたが、これほど陸別町として 7.7% も減額されるとは、昨年の12月ぐらいから予算編成、26年度の今年度の予算編成しておりましたけれども、その辺の情報では多少は下がるだろうというぐらいでありました。で、幸いにして予算編成の時には職員とも相談しながら、財政担当とも相談しながら、一定程度の減額は見積もったつもりであります。しかしそれ以上に来たということで、予算割れをするようなことはありませんが、というのはやっぱり裏にはですね、国の借金の状況、これを考えるともう1000兆円ぐらいいっているはずであります。それの利息払うだけでも大変だと。ですから国の借財を考えると、この先ですね、社会保障費は1兆円ずつ増えるわけであります。確実に増えますから。となるとやっぱり地方交付税、地方自治体に、約16兆から17兆円国家として出してますが、それらについて触ってくるだろうという一定程度の予測はしておりました。しかしこの度は小さい町村ほど率が多かったという、結果的にそういうふうになっております。陸別町が 7.7%、 一番多いところでマイナス、15-16% いった村も あります。で、こんなようなことが、特別枠が減ったと言って片付けられる問題ではないというふうに思っております。地方交付税は私ども特に地方の固有の財源だというふうに思っております。税収が上がるとことないとこと、それらを調整する機能を普通交付税が担っておりますし、全国どこの住民もどこの町にもいても一定程度の行政サービスを受けれるという地方交付税の財源の保障機能も持っておりますから、そういう意味ではこの先ですね、減らされないようにですね、十勝町村会あるいは北海道町村会、そして全国町村会を通じまして、この市町村の自治体の固有の財源であるあります交付税について減額しないように、一定程度確保できるように今までも運動をしておりますが、さらに一層やっていきたいというふうに考えているところであります。
議場2番。
2番、古田議員。
今町長おっしゃった通りに、地方交付税というのは 税の仕組みとしてちょっと勉強してみましたら、国税五税ということで、所得税、法人税、酒税、消費税、そしてタバコ税の五税の一定割合とされて、その地方公共団体に先ほど町長言ったその不均衡、まあ、財源の不均衡調整だったり行政サービスを、国民に等しく提供するというような財源の保障をするためにこう与えられている特化した固有の財源というのは間違いないところだと思っております。また先ほどちょっと言いましたと行政報告にも多少触れてましたけども、どんなところで中身ですね、削減されたのはこういうところが減ったよっていうのも少しお聞かせ願えたらなと思うわけでありますけれども、まあ交付税依存型調整っていうのはどこの、過疎地域においてもそういうことが叫ばれている中でですね、まあ、将来の町の在り方として、まあ、減らされないのが一番いいんですけども、まあ、増えることはないような気がしてならないわけですね。そういう中でそういうのを踏まえた中で、まあ、将来の調和の在り方としてこうしていこうというようなお考えがあればお聞かせをいただきたいなと思います。
議長、
金沢町長、
はい、陸別町の総予算、一般会計の予算の収入のうちの毎年交付税として普通交付税、特別交付税合わせて 50% 台を 50% 超えてる、 56% とか、まあ、その年の規模にもよりますから、それで推移をして、これ依然としてそんだけ半分以上の財源を交付税で補ってもらっていると、補っているというような状況であります。ちなみに徴税については 10% いかないと、 6% 台、 6、7% であります。でそれだけ税収が上がらない小規模の町村でありますので、当然そういう交付税の機能を生かしてもらって、国が配分するんじゃなくて 国としてそれは保障しているというふうに理解しておりますから、これを大いに訴えていかなければならないというふうに思います。しかし一方、先ほどお話ししましたように、国の借財が非常に増えてきてますから、当然さまざまな改革あるいはさまざまな正規なくいろいろ触ってくるだろうということに対応せざるを得ないというふうに思います。まあ、とりあえずはですね、町有林育ててきておりますから、町有林の利活用といいますか、伐採して流木で販売してというようなこともこれから考えていく、また罰金になっている林層もありますから、町有林を少しずつ貯めてきておりますし、増やしていこうということで進めておりますが、罰金に来たものについては流木販売していい時期に販売して、収入に充てることも一つだというふうに思っておりますが、それがずっと続くわけがないというふうに思います。ですから陸別の小規模の町村にあったようなそういう財政的な考え方、健全財政になるようにしていかなければならないというふうに思います。たまたま幸いにして今日まで財源を少しずつ貯めてきた面もあります。でそれをこれから少しずつ使わざるを得ないといいますか、財政出動もしていかざるを得ない、そういう時期が来ているかなというふうに思っておりますが、当然役場庁舎内はさまざまな節約をしながら改革をしながら改善しながらやっていかなければこの後やっていけないというふうに思っております。そういうふうに思っております。
議長2番。
2番、
税のことなんですけども、まあ、その通りだなというふうに、私も思ってるわけですけども、まあ、若干 外れるかもしれませんけども、先般、新聞報道等で、ふるさと納税とかっていうのを紙面で見させていただきましたけども、まあ、それに触れると当庁では寄付金という形で一般寄付と指定寄付という取り扱いだということになっている現状でありますけれども、3月議会ですか、その時は同僚議員が一般質問等で質問していて、町長も検討していきたいと、検討中という発言だったかなというふうに思っておりますけれども、一つの提案としてですね、なんていうんですかね、感謝特典制度をもし設けて、遅かりしもふるさと納税的なことを制度設計していくということになるであればですね、納税または寄付等してくださった方に、希望者のみにですね、ぜひ墓地用地を提供するというような感謝特典も組み入れていただけたらなというふうにちょっと考えているわけですけれども、ちなみに町長、この提案はちょっといかが感じたでしょうか。
議長。
長澤町長。はい、
ふるさと納税、管内では上白が3億円を超えたというようなニュースも入っておりますが、そのお返しに産品を、全国の市町村がそれらについて始めております。もともと私ども町としても、寄付をいただきました。先般100万円を2口いただきまして大変感謝しておりますが、そういう時は陸別の産品の水を積極的に送っております。またそれに加えて、産品開発しているものについてもこれから揃えながらということでやっていきたいなというふうに思っているところであります。さらにもう少し研究させていただきたいというふうに思っておりますが、お話の墓地の件につきましては今初めて聞きましたし、そういうことが可能なのかちょっと研究させていただきたいというふうに検討させていただきたい。突然でそのとこまで検討しておりませんでした。そういう方法があるのかないのかもちょっと担当とも話してみたいと、こんなふうに思っております。
議長2番。
2番古田議員。
大変ありがとうございます。次に行かせていただきたいと思います。地域内経済循環と活性化についてと言って、あまり使われてない感じもあるんですけども、古くからこういうことが言われてて、地域資源の有効活用に尽きるというまして、地域が自立していく上では、結構重要な道かなとは思っております。地域資源というのは、まずもって陸別町で言えば自然の資源があります。森林とか土地、山、水ですか。人的資源というのもさまざまあるに思っております。そこでですね、地元資源による地域の活性化を図るというために、町長のも考え、施策でやっている通り、陸別チャレンジプロジェクト事業というのもやっておられます。成果がいっぱい出てきているとは思いますけども、多分このままでは全部終わってしまうというように予測をされるような気がしてなりません。そこでですね、まず、4点ほど挙げて、たくさん他にもいろいろあると思うんですけども、今回は、自分勝手なんですけど4点ほど挙げさせていただきましてですね、どのようなお考えかというのを聞いていきたいなと思っております。まずですね、地域ブランドの確立をして活性化を図る まあ、今だんだんできつつあるかなと思っています。2つ目に人が集うことによる活性化ですね。これも当庁観光イベントその他天文台等でこれはもうほぼ確立したところに行き着いているかなと。3つ目で資金を地域内で循環させることによる活性化、これお金ということですね。で4つ目に、まあ、数年来話題のありますエネルギーの地産地消による地域経済効果のなどの活性化と、やっぱこういうさまざまなものをつないでいって地域内経済を循環させる、地域内に入ってきたお金を地域内で回してそれぞれが利益を取るような仕組みを作っていくっていうのがこれから何て言うんですかね、小さい町にとっても、まあ、大きい町にとってもそうなんですけども陸別町にとって必要なことではないかなと考えるわけですが、今のことについて、お考えとかどのように思われたかっていうのをお聞きいたします。
議長。
金沢町長。
はい。お話のことよく分かりますというのは今までもお話ししておりますが、他の町の真似をしても続かないだろうという基本的な姿勢といいますか、それは陸別町民あるというふうに思います。で陸別の資源について大いに活用しようじゃないかということで今日まで来ているというふうに思います。それが星空であったり、あるいは寒さであったり、そういう陸別しかないその資源というのを大事にしてそれにいろいろ加えていくことによって他の町との差別化ができるんだろうというふうに来て今日まで来ております。しかしなかなかの人口が増えるどころか着実に減っている状況は変わっておりません。でお話の循環型というのは当然だというふうに思います。陸別で生まれたお金については陸別で消費することによってお金を回したいというのは、例えば商店街の購買、地元購買運動も昔から歌えられておりますが、だんだんその機会が薄れてくるような状況になってきている中で、やっぱり原点に戻って陸別で生まれたお金について陸別を落として循環させたいというのは基本的に私もそうあるべきだというふうに思いますし、議員おっしゃる通りだというふうに思います。でそれにいろいろチャレンジしようということで今日までやってきておりますが、いっぺんに目が開くようなことはないようなものばかりであります。でもう少し時間をかけなければならない、あるいは即芽が出るものもありますが、これらについては議員おっしゃるような精神で考え方で姿勢でこれからも生み出していきたい、ブランド陸別しかないブランドのものをやっていこうということで一部はなりつつありますが、ぜひともこれからもやっていきたい、さらに人が集まれるようなイベントないわけじゃありませんけども、これらについてもその時代にあったように毎年毎年変えていくような、そのぐらいの気持ちで、例えばしばれフェスティバルもやっておりますから、そういう面で人が集うようなこともやっていきたい、さらに陸別で生まれたお金は陸別でということは当然であるというふうに思います。ですから資金を生み出してあるいは借り入れしてても使うのはやっぱり地元で使う、役場でもさまざまな物品を買うにしても必ず地元を通していきたい、地元優先でということの姿勢はやっぱりそういうことだと、循環この中で回すと、買えないものも必ずありますが、買えるものについては地元内で買おうじゃないかということは職員一同そういう姿勢であります。さらにエネルギーの問題になりました。 ここに来てエネルギーをやっぱり自分のところで賄うようなことについて、議会でもいろいろ視察もされているというふうに思いますが、私もできればエネルギーについて地元で消費できる例えば電力あるいは消費するそういうエネルギーについて地元で補えればこんないいことはないというふうに思います。でこれらについてはこれからも競争になるというふうに思います。なんとか地元のバイオガスとかバイオプラント、木材も含めてあるいは糞尿も含めてエネルギーを作り出してそれを消費するようなそういうサイクルになるようなことを目指していかなければ、これまたコスト的にも大変になってくるというふうに思っております。電力もだんだん上がってくる状況は避けられないというふうに思いますし、特に寒地農業は酪農ということでやってますと電力の使用というのは非常に応えるコスト高になりますから、そういうことについてもぜひ考えていきたいというふうに思います。これは町町役場ばかりじゃなくて民間と一緒になってやる仕事だというふうに思いますので、これらについてはいろんな提案をいただきながら我々も勉強しながらやっていきたいというふうに思いますが、今はですね北電の送配電網が非常にきつい、陸別特に陸別きついで、ソーラーを一つ作るにしてもなかなか制約があって線が細いといいますか、消費しておりませんからそれなりの送配電線しかないということで立ちぶつかって、バイオガスをいろいろ農家の人も研究していただいているんですが、なかなか思うような成果が出てないということですが、これらについては電力の自由化も来ますから、それに合わせてさまざまなチャレンジ、挑戦をしていかなければならない時代が来ているというふうに思っているところであります。
2番、
古田議員。
今エネルギーの地産地消関係でいろいろバイオマスですか、それ等々町長が話していただいたんですけども、まずそうですね、自分もそう思います。陸別町森林資源木質資源がありまして、これを他町村ではペレットにしたりして燃料にすると、実際今冬の灯油燃料販売店があっても燃料販売店だけの収益でお金は町外に、ひいては海外の原油っていう産出国に流れていくっていうのが日本の現状であって、そういうとこをできるか、どういうふうに仕組みがいいかっていうのは分かんないですけども、もう一つ収益を落とせるようなものっていうんですか、そこに木質のその資源があったり家畜糞尿のバイオガスプラントで発電をしたりとか、視察にも行かせてもらったんですけど水力発電だったりとか、自分も先輩言いました水ビジネスで町自体でお金を作り出し雇用も生み出すようなっていう活性化につながるようなその仕組みっていうんですか、それができることっていうよりか、なんていうんですかね、ビジネスが生まれる環境づくりっていうんですか、ね、それが非常に大切じゃないかなと思っておるわけです。ちなみに電力で言いますと結構大きい規模の酪農家さんですと年間電気代が1000万にも達するようなところもあるように聞いております。エネルギーっていうのは本当に自分のとこで賄って自分のとこで使えるっていうようなことが安定供給ができるようだったらなおいいなというふうに非常に思っているわけです。地域が自立していけるっていうのはやっぱりお金の面でその先ほどの交付税の関係もあるんですけども、 やっぱり資源、ある資源を、まあ、人もそうですけども動かして有効利用して外の、 その市場産業からの、まあ、外貨獲得っていうんですか、それを通じてその町内に入ってきたお金を町内でまた回すと、まあ、先ほどのそのちらっと言いましたふるさと納税も外貨獲得の一種っていうか、昔で言えば一村一品とかそういうのもあったように思ってるんですけども、自律的なその経済、まあ、地域経済のあるべき姿っていうことで非常に有効だと考えておる次第であります。また先ほども言いましたけどチャレンジプロジェクト事業の成果時間がかかるともおっしゃってましたけども、まあ、そのさっきの一般質問の中でも民間事業に移していきたいというような町長のも発言もあったように聞いておりますので、ぜひそのあたりはですね、民間事業にして事業展開を図っていくということを早急に進めていっていただきたいなと思うわけでありますけれども、そのあたりに関していかがお考えでしょうか。
以上、
金沢町長。はい、
基本的に農畜産物加工センターを作った時からの狙いはやっぱり試験研究するのは町の仕事でやりたいと、そうでないと民間の人が商売やりながら片手間で試験研究はなかなかつらいだろうというふうに思ってあれを国の補助をもらって作ったわけでありますが、やっとここに来て自由に補助金の縛りも解けましたので自由に使えるようになってきていろいろ研究をしております。で、研究をしているのはいいんですが、そこから先民間にぜひとも受けてもらって民間で製造販売してもらう、それだけの道筋をぜひとも農畜産物加工センターで作りたいということで進めております。言葉で簡単にこういうふうに言いますが、一企業として企業ベースに乗って製造販売できるというのは非常に販売先のこともありますから非常に辛い面もあるというふうに思いますが、できるだけ試験研究については町の方で一定程度お手伝いしながら民間の人に最終的に渡していきたいというようなことで考えております。それと先ほど来のエネルギーの話ですが、まあ、陸別にあるエネルギーということになれば一部民間の皆さんが民間の業者さんが対応している太陽光、それからいろいろ木材もありますし家畜糞尿もエネルギーになると、水力風力、陸別は水力はちょっと薄いかと思いますけれども風力もどの程度のことでやれるのかということになれば風が強ければいいというもんでもないらしいというふうに思いますし、太陽光についても、暖かく熱せられすぎても良くないとかいろいろ研究している人についてはいろんなことが障害であるというふうに思いますが、ぜひとも陸別にある例えばですね今しばれ技術開発研究所でいろいろ研究を北見工業大学とやっているんですが温度差を利用してエネルギーをキャッチするというような研究も始まりそうだということであります。まあ、これも国の補助金を狙って北見工業大学が一生懸命アタックしているんですが、でありますがこういうことも陸別の特性に一番合っているのは寒暖の差が非常にありますから、それの温度差をエネルギーに変えるようなことの研究についても陸別も関わっていきたいと北見工業大学と一緒になってそんなこともやっていきたいというふうに思っております。しかし先ほどもお話した通り北海道電力の送電網が非常に弱いんで これらについては訴えていっておりますが、ルベ氏名方面から2回戦に今なるべくいろいろやっておりますが、少し時間のかかる問題だというふうに思いますし、農家の皆さんが非常にバイオガスでプラントを作りたくても、それの送電網が北電が買ってくれない、買ってくれるような状況になってないというようなことを少しでも早く解消するためにも、北海道電力にさまざまなアタックをしていきたいと、こんなふうに思っております。
議長2番。
2番古田議
員。最後にですね、前回もいろいろとお話をさせていただいたんですけども、徴税がない町というような町民無税の負担のない陸別町を目指してですね、いろんなプロジェクト等で成果を上げて民間事業とか活力に生かしてもらってですね、町民負担のない住みよい町づくりを希望しまして、一般質問を終わります。